ね、急に寒くなったり暖かくなったりなんか気温の差が激しいですね。本当に体調を気をつけてね、行かなきゃいけません。今日またこうして皆様整えられて、集められたこと感謝します。本当に今日ね久しぶりの方もお顔見えたりして感謝ですけれども、また今日参加できない、方々もズームで参加してるのかな、共に主を称えましょう。今日、この日が備えられたこと本当にありがとうございます。では、前奏のうちに心を静めて神様に心を向けましょう。では礼拝唱詩です。ヨハネの福音書1章1節から5節です。お読みいたします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。では、共に主を賛美しましょう。お立ちになることができる方はお立ちになって、ぜひ、主に賛美を捧げましょう。イエスに栄光あれです。
輝いた心を持って、主よ見前に今行きます。拙い賛美だけれど心を込めて捧げます。偉大なあなたの御業を変わらない、偉大なあなたの
ご着席ください。では、お祈りします。神様に心を向けて共に、心を合わせていただけたら感謝です。では祈ります。主よ、皆を讃えます。今日またこうして、愛する兄弟姉妹たちと共に、あなた様に礼拝捧げる、この特権をありがとうございます。今日またこうして本当に毎週毎週礼拝を捧げしていますけれども、このことが本当に当たり前のことではなく、主によって、私たち一人一人が守られ準備整えられ、本当に恵みによって、礼拝を捧げできるということ、私たち一人一人があなた様によって呼ばれ招き出され導かれたということを覚えます。本当にありがとうございます。いよいよクリスマスもまた近づいてまいりました。安住のファミリーチャペルでも、この、松本豊かな命キリスト教会でも、クリスマスツリーが飾られ彩られ、主の誕生を、本当に心に向ける、その準備が整いつつあることを覚えます。主を本当に私たちの罪のために言葉が人となられ、こうしてこの地上に、お生まれになったことを本当に感謝いたします。誰よりも力ある方が何よりも力のない、赤ん坊として生まれて、私たち一人一人のために罪の贖いのために、十字架にゆくゆくはかけられるということ、私たちがどうかそのことを覚えて、本当に感謝と、そしてまたつつましさを持って、これからの日々もどうか歩むことができますように、どうか整えてください。本当にこの礼拝の時も主を感謝いたします。今日は神田先生をお迎えして、メッセージ耳を傾ける機会を整えられて、本当にそれも感謝いたします。ありがとうございます。どうか、私たちの心の内に言葉が、主ご自身が住まわって働いて、そして私たち死んだものを生かしてくださいますように、どうかよろしくお願いします。今日この礼拝を始めから終わりまであなた様にお捧げいたします。尊き皆、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。では購読文になりますね。前でに映るかな、映りますね。なんか週報にもありますんで、週報の一番表にもありますんで、それもご参照になれればと思います。では共に声を合わせましょう。3、はい。すべてのことが私の父から私に渡されています。父のほかに子を知っているものはなく、子と子が父を表そうと心に定めたもののほかに父を知っているものは誰もいません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私のくびきを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからです。ありがとうございます。では再び黙祷の時を持ちましょう。窓のそばの方は換気していただければ幸いです。
Thank you.
では、換気している方は窓を閉めていただければと思います。では本日の朗読、聖書朗読となります。マタイの福音書1章23節からです。ではお読みいたします。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。では以上の箇所から今日は、スペシャルゲストですね、FVI の神田先生をお迎えして、メッセージしていただきます。ではよろしくお願いします。
聞こえてますか？おはようございます。はい、こっち入れとこ、はい、はい。本当に寒くなりましたね。皆さん大丈夫ですか？私はあれあ、いらないね。じゃあ、はい。はい。先週は青森と秋田に行っておりました。青森に着いた途端に吹雪でね、すげえ寒いなと思って、ゾクゾクっと来まして、風邪をひいてしまったんですが、その寒さに慣れたまんま、松本に来ましたので全く大丈夫です今日はですね、タイトルを愛とは共にいることと題してお話をしたいと思います。ちょっと愛は共にいると書いてありますが、愛とはというね、変えていただけたらと思います。今日の御言葉は、マタイ伝の1章23節、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられる。神が私たちと共におられるという意味であると、こういうことですが、神様っていうお方は義のお方ですよね。と同時に神様は愛のお方です。飛行機でこういう文字が大空に書けるといいですね。マルチン・ルターがね、新約聖書のヨハネの3章16節、あれをね、空に金色の文字で書けたらいいのにななんて言ったのをね、思い出します。 God is love、 同時にこの義の方であると同時に愛の方だということを聖書は教えてくれてますよね。で、この義の神様がですね、愛の神様である。だからこそ特別な許しの道を準備された。日本語ではこれを恩赦と言ってもいいかと思いますね。ヘブル書の、9章、これ消えないのかな、血を流すことがなければ罪の許しはないのですという言葉が聖書の中に出てきます。だから罪が許されるためには義である神様の前にどうしてもその罪を犯した者が血を流さなきゃいけない。その犯したものが血を流す代わりに神様は別の道を準備なさった。これが恩赦ということですよね。先へ進まなくなりましたね。どうしてでしょうか。 とごめんなさいね。うん、フリーズしてるかな。あ、はい、血を流すことによって与えられる許しというのが聖書の中にあるわけですね。で、アダムとエヴァの話から始めてみたいんですが、アダムとエヴァ、神様の愛に背いたんですよね。それで神様と一緒にいることを拒んだんです。神様と一緒にいるよりもむしろ愛に背く道を選んだ。それが死を人間にもたらしたわけですね。にもかかわらず、神様っていうお方は私たちと親しい愛の関係を持つことを願っておいでになる。その神様が準備してくださったのが交わりを回復する道でしたね。そして、詩編の中には、主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである、主はいつまでも争ってはおられない、とこしえに怒ってはおられないという詩編の103編のお言葉があるように、エデンの園を追放されたアダムとエヴァに対してこうおっしゃったんですね。私は敵意をお前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。神である主はアダムとその妻のために革の衣を作って彼に着せられた。これがですね、原福音と呼ばれるものですね。福音の一番最初と呼ばれています。神様が人との和解の道を準備してくださった。この時にですね、革の衣を作って着せたって書いてありますよね。革の衣を着せるためには動物を殺さなきゃいけないんですよね。だから神様は動物の命を犠牲にしてですね、人のために革衣を準備なさった。で、旧約の時代、古い時代、これはですね、人を作った神様、日本にはね、人が作った神様であふれてますが、人を作った神様であって、人が作った神様じゃないんですよ。この人を作った神様がですね、私たちと和解するために御社の道を備えてくださった。これどうだったかというと、こうですよね。毎年ですね、自分の罪の身代わりとして動物をこの祭壇のところに連れてきて、祭司が殺す。動物の血が流れる。自分の血を流す代わりに動物の血を流して罪の許しを与えるよということを神様ずっと教えてきてくださったんですね。これを何千年も続けてきたわけです。しかしですね、神様おっしゃった、毎年毎年ね、動物を連れてきてあなたの罪を身代わりに血を流すんじゃなくてね、やがて私は究極の許しを準備するよ、成し遂げるよっていうことをお約束なさったんですね。その究極の許しによるとね、たとえあなた方の罪が火のように赤くても、どんなにね、ひどい罪であっても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のように真っ白になる。こういう約束をしてくださったわけですよね。ですから私たちが何かをして許されるんじゃなくて、今度は神様ご自身が子羊を準備してくださる。こういう約束がずっとあったわけですよね。このことはね、メシア、いわゆる救い主が誕生する約1000年ぐらい前から予言されていたんです。19世紀の聖書学者たちはね、あんまりこう聖書に、旧約聖書に書いてあることがイエス様の生涯にピタピタとこう当てはまるもんですからね。旧約聖書っていうのも、あれイエス様が生まれて死んだ後に書かれたもんだよねっていう結論を出してたんです。だってあんまりにも当たりすぎてたからね。でもね、イスラエルに司会という場所があります。その周りにね、いっぱい洞窟があるんですよね。そこから1900年代の中頃、イスラエルが独立した後に見つかったのが司会写本というものですね。壺の中にね、いっぱい巻物が詰まっているのが、いろんなとこから見つかった。 今旧約聖書のほとんど全部が見つかってるんですよね。それで放射性同位元素炭素14というのを使うとね、これがもう紀元前のものであるということが分かってね、19世紀の神学者たちはしまったってやったんですよね。この司会写本の中に何と書いてあるか、子羊となる方の名前がきちんと書いてあった。その名前はインマヌエル。インマヌエルっていうのは共にいるっていう意味ですよね。イザヤ書、これイザヤ書の7章の写本なんですけどね、私今持っているヘブル語の聖書とね、これ比べてみたんです。司会写本実際見ました。なんとね、一言一句違わないんですよね。びっくりしましたね。そこにはこう書いてある。それゆえ主はあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。さっきのね、マタイ伝の一章、男の子が生まれる、その名はインマヌエルと名付けるんだよっていうことが言われましたよね。実はこれはイエス様が生まれる1000年ぐらい前に予言されていたことだったんですね。で、イザヤ書の53章、同じ書物の53章を見ますとね、このメシアであるお方、神の子羊であるお方はこういう生涯を送るということが書いてあるんですよね。どういうことが書いてあるかというと、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか、彼は主の前に彦星のように生え出た、砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。実はね、ユダヤ人たちっていうのは救い主がおいでになるときはもう栄光の姿でおいでになるということを聖書に書いてありますよね。それを信じている。だからね、イエス様が実際に来たときにこれがメシアだって分かんなかったんですね。未だに分かってない人たちがたくさんいる。そしてユダヤ人の間ではですね、このイザヤ書を読んじゃダメだよ、53章を読んじゃダメだよ、特にね、だってメシアの姿をこう書かれてるからね。そして人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は何ですか、私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。まさに十字架の姿ですよね。しかし彼は私たちの背きのために刺され、槍で刺されましたね、釘打ちされましたよね。私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。私たちのね、全部の罪、咎をこのイエス様に負わせた。そしてイエス様があの十字架の上で血を流すことによって、私たちの罪が許される道が開かれた。実はこれ、イエス様がおいでになる約1000年前から予言されていたことなんだ。彼は痛めつけられ苦しんだ、だが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っているお羊、雌羊のように彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られ、彼の時代のもので誰が思ったことか、彼が私の民の背きのゆえに打たれ、生ける者の力断たれるのだと、こう言ってるわけですね。愛である神様はですね、自分がどのようなものであるかを私たちに知らせてくださったんですよね。でもちょっと考えてみてください。神様でしょ、いろんな方法を使うことができたんじゃないですかね。なんか天からね、わっとすごい声で語ったりね、あるいは僕ら思っているこのスマホみたいなんでね、私とはこういうもんだよって教えることもできたはずですよね。いろんな方法を取ることができたはずだ。でも 神様がご自分の愛を私たちに示す最善の方法として選んだ手段は何だったんですか。こうでしたよね。人となってこの地上に誕生することでしたね。そして私たちと共にいること、神様これを選ばれたんです。しかもね、最も弱い存在、赤子として誕生する、これを選ばれたんですよね。これすごい重要なことなんです。神様はこれがベストの方法だとして選ばれた、これがイエスの誕生だったわけですね。だから人々は長い間このイエス様を待ち望んでいた。まあ今日はアドベントの第1週ということでね、なんで教会4本ろうそくを立てて第1週にはろうそく1本だけ火をつけるかというと、あと4週間したらメシアがやってくるんだということをね、ずっとこう待ち望んでいた、まあ、その象徴ですよね。そして、第4週に4本目のろうそくが灯るとイエス様がおいでになる、まあ、ずっとこう、あ、神様の約束っていつ成就するんだということを待ち望んでいたのを象徴しているわけですね。そして神様っていうお方は私たちと共にいることを選ばれた。そしてイエス・キリストが誕生なさった。ピリピ書の2章にはですね、こういう言葉がありますよね。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。だから神様ですから人間の形なんか取る必要なかったんですよね。でもご自分の在り方を捨ててくださった。そして人間と同じようになられた。漢字でこの犠牲の義ってこう書きますよね。これ皆さん分解して考えたことあります？こっちね、牛なんですよ。そして主がおられて、あ、これ羊ですね、これはね。そしてこれ我、羊の下に我を置く牛ね、これも犠牲に使われましたよね。私たちと共にいるために神は私たちを愛するゆえにね、すごく大きな犠牲を払ってくださった。これがこの漢字の中にも表されてるんですよね。皆さんよくご存知のアンパンマン、このアンパンマンの作者はクリスチャンですよね。彼はね、アンパンマンを通してイエス様のことを伝えなかったんですよね。アンパンマン何ですか？自分のね、体の一部を取ってお腹空いてる人にね、これどうぞって食べさせてあげてたアンパンマンですよね。イエス様の犠牲をまさに表している漫画ですよね。まあこう共にいる愛、この背後にはね、すごく大きな犠牲があったんですよね。これがね、主が私たちに教えたかったことじゃないのか。まあ、赤子の命が支えられるためにはね、本当にお母さんたち不便な思いしますよね。もうね、2時間3時間おきにギャーッと泣いておっぱいあげなきゃいけない。もう寒い冬でもね、そのたんびに起きなきゃいけない。もうろくすっぽ熟睡なんかできないですよね、赤ちゃんがいる。まあ非常に非効率的ですよね。もっとね、便利な生まれ方してくれたらいいのにね。あえて赤ちゃんを与えてくださる時にはこの不便で非効率的なことを厭わない母親の愛、まあ、そこには犠牲があるわけですよね。こう神様の大きな犠牲をある意味で教えてくださっている一つの象徴であるかもしれませんね。まあ、クリスマスの飾り、ここにもいっぱいありますね。赤いものがいっぱいついてますが、赤はね、イエス様が流してくださったという血の象徴なんですよね。愛する者のために命を犠牲にされたイエス様。じゃあこの飾りのね、色にも全部意味があるんですよね。 ピリピ書の2章もう一遍見てみましょうね。キリストは神の見姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、しかも赤子としてね、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。ここにはね、イエス様ご自分の在り方、神である在り方に固執しなかった姿が書かれてますよね。そして人と同じ姿になって共にいることを選んだイエス様の姿、そして私たちの代わりに十字架を背負ってくださったイエス様の姿、こういったものがこの御言葉の中には含まれているわけですよね。でイエス様は人間の形、人間になることによって自分の身をもってね、私たち人間の持つ弱さを体験なさったんですよね。だから私たちに助けを与えることがおできになる、ヘブル書の4章にはこんな言葉が出てきます。さて私たちには諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうでありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。人の形をとってこの地上においでになるということは、私たちと同じ弱さを持っておられたということですよね。イエス様ってトイレにも行かれたんでしょうね不自由なさったでしょうねすべての点において私たちと同じように試みに遭われた。私だけなんでこんな辛い試みに遭わなきゃいけないんだと思っておられる方はいらっしゃるかもしれませんが、イエス様はそのすべてを体験なさった。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。私たちの、ね、弱さ全部知っておられるお方の前に、神様私こんな弱い人間です、こんな惨めです、そのまま大胆にね出ることができるとおっしゃってるわけですね。イザヤ書の49章なんか見ますとね、この神様の愛っていうのは母親の愛よりもよっぽど強いって書いてあります。女が自分の血の身子を忘れることがあるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、そんなことはないよね、母親が自分の子供のことを絶対に忘れない、憐れむ。でもね、たとえ女が忘れてもこの私はって神様おっしゃってるんですね。この私はあなたを忘れないよ、私は手のひらにあなたを刻んだ、ね、神様の手にね皆さん一人一人の名前が刻まれてるって言うんですよ。昨日ねジョーさんとはあの入れ墨の話をしてたんだけどね、入れ墨あの私も入れ墨 してるね仲間ずいぶん知ってますけれども、痛いんでしょって聞いたね、いや痛いのなんだ、すごい痛いんだってね、痛いんだそうですよ。だからね、手のひらにあなたの思いを刻んだっていうことはね、そんだけの痛みを持って神様は私たち一人一人のことを考えててくださるっていうことですよね。これ見てください、自分のね子供がニコッとしてくれた時、なんかねお母さんってねもう寝不足疲れてる一瞬にしてすっ飛ぶそうですね。ニコッと笑ってくれたらね、ああよかったこの子がいてくれて私は幸せと思うそうですよね。愛っていうのはね応答を喜ぶんです。主っていうお方はですね、いつまでも共にいてくださるお方です。私たちにねいつでも目を注いで耳を傾けてくださる、まあ母親父親もねそうありたいと願いながらなかなかできないですよね。でも主はねいつでも目を注いでいてくださる、耳を傾けてくださっている。マタイの28章20節にはこう書かれてますよね、見よ私は世の終わりまでいつもいつもあなた方と共にいますと言ってくださっていますよね。 問題はですね、いつも主の目が注がれている、主の耳は私たちに向けられているのに、問題は私たちがこの神様の愛に応えることをしないでね、主から目をそらしてしまうことです。主は本当に目なんか注いでくださってないんじゃないか、私のこの辛さをね、分かってくださってないんじゃないか、こう考えてしまうことです。だからね、大切なことはね、主に目を注ぎ続けるこちら側からの応答、これを待っておいでなんですね。愛は応答を期待する。だからね、しっかりとこうイエス様に目を注ぎ続けましょう。ここには待つというね、あの漢字を書きました。これはね、厳しい寒さに耐えながらあの春を待ちわびる気持ち、これがね、この待つという漢字に表されているんですね。語源的に見るとそうらしいですね。だから、あの神様、愛の神様っていうのはあなたの応答を待っておられるお方なんですよ。だから何て言われてますか、ヨハネのね、黙示録3章20節には、見よ、私は戸の外に立って叩いている。自分でね、強引に開けることをなさらないんですよ。ずっと待ってらっしゃる。手を開けて入ってきてくれたらいいのにな、なんて思ってもね、ジェントルマンなんですね。ちゃんとこう戸の外で叩き続けておられる。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。愛は応答を待っている。そして聖霊はですね、私たち信じる者全員をイエス様に似たものに変えてくださる、こう約束されてますよね。第2コリント3章18節、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。こう書かれてますよね。ですから私はね、あのとんでもない人がイエス様を信じた時ね、とっても嬉しいんですね。あんまりね、イエス様にこう似たような、あ、いい人が救われた時ね、あんまり嬉しくないね。だってもうすぐイエス様に似姿に変わるからね。でもさ、とんでもない人が救われるとね、神様この人どうやってイエス様みたいに変えてくださるんだろうか、楽しみだなって見てるとね、本当に楽しいんですよね。イエス様ね、信じ者全員、どんな人であってもイエス様の似姿に変えてくださる、素晴らしい約束ですよね。ところが今やね、私たちはいろんな方法で人とつながることができるようになりましたよね。メールとかね、Facebook とか SNS とかね、神様ともできんじゃないかなんて、どっかでふっと錯覚しちゃってるんじゃないですかね。でもね、主が進めておいでになることは何ですか？主はね、私が肉体を取ってこの地上に来たよね、メールで教えなかったよね、Facebook でも教えなかったよね、私は肉体を取って赤ん坊の姿を取ってきたんだよね、それしっかり考えてほしい。だからね、共に集うことってすごい大切だよってイエス様おっしゃったんです。確かにね、 Zoom 使って今ね、安住のファミリーチャペルの皆さん一緒に礼拝を捧げてるわけです。確かに便利です。でもね、これが本当の礼拝だと思っちゃいけないのね。メールでやり取りできてるから親しい友達だって思わないでいただきたいんです。愛することは共にいることなんですね。共に集うことの大切さ、これをね、しっかり心に留めましょう。ヘブル書10章25節、ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているんですから、もうね、イエス様ももう一分おいでになるその日が近い。だからますます励もうではありませんか。だからみんなで集まって一緒に礼拝を捧げる、 ということがね、どんなに大切なのか、顔と顔とを合わせて交わっていく、これがどんなに大切なのかということを教えてくださってるんですよね。でもね、聖書はね、この現代社会の問題をこう語ってるんです。エペソ書の2章とかね、6章の12節には、不従順の子らの中に今も働いている霊という言葉が出てきます。そしてね、この霊は暗闇の世界の支配者たちと呼んでるんです。これがね、空中の権威を持つって書かれてるんです。今ここにもね、いろんな電波が飛んでますよね。これ空中なんですよね。このスマホの電波も飛んでるわけですよね。空中の権威っていうのは、ある意味ね、ネット空間の権威でもないですか。これがね、暗闇の世界の支配者たち、これがネット空間の権威者だって聖書は言ってるんですよね。皆さんの中でスマホを持ってらっしゃる方、あ、持ってない人聞いた方がいいかな。持ってない人、ああ、私もそう、2人だけね。スマホ今ね、本当にあれですが、もう現代社会ね、もう賢くしてくれそうな魅力的な情報が溢れてますよね。あのエヴァがね、サタンのこうささやきに耳を貸してね、これだけは食べちゃいけないよと言われた善悪のを知る身に手を伸ばそうとしたときに、それは見るからに美味しそうだった、見るからに賢くしてくれそうだったって書いてありますよね。まあ、現代社会っていうのはね、そういうもう魅力的な情報にあふれてるんです。もう次から次からいろんなものを見たくなりますよね。そしてね、全ての解決がネット空間にあるっていう錯覚を僕らに与えてしまうんです。すごいですね。もう例えばとんかつ食べたいと思ったらね、この近くでとんかつの美味しいところって検索したらね、バーッと出てくるわけ。この近くで温泉ないですかって聞いてもね、バッと出てきますよね。なんか全てがね、このネット空間が解決を与えてくれる。そうするとね、自分がなんかね、何でもできるような錯覚しません？自分が神になったと錯覚してしまう。そしてなんか自分が全てをコントロールできると高ぶっていく。実はこれがサタンの狙いでしたよね。あなたは神のようになれる、言いましたね。ここにこんな、あの詩編の121編の現代版を書きました。詩編の121編何ですか。私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来る、私の助けは天と地を作られた主から来るって書いてありますよね。でも何これ、一緒に読んでます。私はスマホに向かって目を落とす、私の助けはどこから来るのか、私の助けはスマホから来る。ねえ、これが現代の落とし穴なんですね。皆さん大丈夫かな。で、だからこの知識とか便利さと引き換えにね、神でないものを神にして、その偽物の神と共にいる危険にさらされているのが現代の私たちなんですよね。この映像見てください。あのこっちの男性ね、なんか一生懸命この人に語りかけたいんだけどね、女性の方はスマホ一生懸命見て、あるいは家族団らんの場なんだけどね、お母様はなんかあの顔になんかシワ取りですかね、白くするやつですかねをつけてもスマホをじっと見て、お父さんもスマホを見て、なんかこの子供なんかつまんなそうな顔してますよね。ごくごく一般的に最近見られる光景ですね。これって共にいながら共にいるんでしょうか。共にいるんだけどね、本当は共にいないよね。ここに愛ってあるんでしょうか。なんか皆さんがね、 こっちの立ち、あ、こっちの立場だったらどう？本当に彼女、俺のこと愛してくれてんのかなって思わないですかね。子供がね、本当にうちの両親って私のこと気にしてくれてんのかなって思わないですかね。僕らこういうのをね、ごくごく気がつかないうちにやってしまってるんですよね。共にいないんです。空中の権威を持つ者はね、私たちが共にいることが嫌いなんですよ。だからできるだけ共にいないようにさせようとしている。教会でも気をつけなきゃいけないね。一緒にこう共にいるような錯覚を持ってるんですけども、本当は共にいなかったりしてね。だから旧約聖書の中では、あなた方はね、口先では私をね敬っているけれども、心は別のところにある。で、礼拝してるようにしていながら、今日昼飯何にしようかなとかね、このあとどこ行こうかなとかね、考えていたら、それはね、共にいることにならないかもしれないね。だからね、本当に祈りたいと思います。共にいるっていうことをね、大切にしたいと思います。マタイの15章にも言われてね、この民は口先で私を敬うが、その心は私からこう遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しいって言われてますね。ここでもう一個漢字持ってきたいんです。この漢字ご存知ですよね。聞くという漢字です。もうよく普通に使われる聞くっていうのは、門の中に耳がありますよね。これはね、なんとなく聞いている。礼拝のメッセージもね、なんとなく聞いてる人多いですよね。こっちから入って、こっちからプッと抜けていく。だから何聞いたんだっけって後からね、思い出せない。でもね、この聞くという感じすごいんですよ。これ耳だよね。そして10、これ目です。そして心、当のね、目、2つの目じゃなくてね、当の目で相手の言っていることを観察する。当の心で相手の言っていることを感じる。当の耳でね、聞く。まあ僕はこの字はね、イエス様の十字架じゃないかと思ってるんですね。イエス様の心を持って相手を見ていく。イエス様の心を持って相手の言っていることを聞く。イエス様の心で相手を受け取っていく。これがね、この聞くという漢字にね、含まれていることだなと思わされるんですね。共にいる秘訣は、イエス様の耳で聞く。イエス様の目で相手をしっかりと見る。イエス様の心で相手に接していく。これがね、共にいる秘訣だと思いますね。イエス様はこうおっしゃった。マタイ18章で、2人か3人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるとおっしゃいましたね。2人3人が私の名において、イエス様の目、イエス様の耳、イエス様の心、イエス様の口、そこでね、集っているところには、私もその中にいるとおっしゃったんですね。ですからね、絶えず祈っていきたいと思います。WWJD、 これね、 What would Jesus do? もしイエス様だったら、これね、私はこの前もお話したと思います。ぜひね、何か言葉を口にするときに祈っていただきたい。もしイエス様だったら、言ってみましょう、はい、もしイエス様だったら。何秒かかりました？2秒。もしイエス様だったら2秒だよね。だから何かこう言おうと思ったらね、まずね、もしイエス様だったら、この言葉出されるだろうか、もしイエス様だったら何と言われるだろうか、これね、プッと祈りましょうや。2秒3秒かけてね。そして何かしたいと思った時にも、する前にね、もしイエス様だったらこの行動なさるだろうか、いや別のことなさるだろうか。イエス様はね、絶えず祈りなさいとおっしゃいましたよね。これやるとね、私たちのクリスチャンの生活がね、劇的に変わります。だってね、無意識の世界をコントロールしてるのはね、 暗闇の世界の支配者だからね、それに影響されてるとね、ふっとイエス様の思いと違うことを言ったり、イエス様の思いと違うことをやったりするんですね。もしイエス様だったら、これしっかりとね祈って、このね短い祈りですがね、これを皆さんの生活のねぜひ一部に取り入れていただきたいと思いますね。そしてもしイエス様が師匠だったらね、もう2回持ってきましたよね。でも買い損ねた方がいるかと思ってあと2冊持ってきましたのでね、もしイエス様だったらこの松本市でどうなさりたいのかな、この教会をどういうふうに神様を用いたいと願ってらっしゃるのかな、もうぜひねこのことを祈っていただきたいなと思います。まあね、といっても私たちは工事中の人間ですよね。神様の工事が進んでいる者たちが集められている場が教会ですって言いました。ということはパーフェクトな人はいないわけね、ここにね、私を含めてみんな工事中なんです。工事中ということはすいません、ご迷惑をおかけすることがあると思いますが、まあ工事中ですので我慢してくださいと、気をつけてください、これですよね。そういう一人一人が集められている場が教会なんです。聖人君子が集められている場じゃないんですよね。何が必要ですかね。お互いのために祈ることが必要です。許せないと思う人もいるでしょうね。許しが必要なんです。今も工事中の私たち、癒される途上にある傷だらけの者たちだっていうことをね、しっかりと心に留めましょう。お互いに許して、そして自分も許されなければならないことがすごく多いんですね。でもそういう者たちが集められている場が教会だ、これしっかりと覚えましょう。この教会っていうのはね、どういう場かっていうと、愛の実践を学ぶ場、許せないと思う人を愛する実践、これをね学ぶ必要があるんですね。愛せない人をどうやって愛するのか学ぶ場、これが教会なんです。だから教会っていうのは私たちを成長させてくれるんですね。工事中の私たちでありながらも、イエス様がおっしゃってることは、あなた方は地の塩だ、世の光だとおっしゃってます。味気のない世界にちょこっとお塩が入るだけで味がうんと良くなる、ちょこっとお塩があるだけで腐敗を止めてくれる、真っ暗の中でちょこっとした光があるだけで周りをぼーっと照らしていく、私たち一人一人は地の塩だ、世の光だと言われてるんです、ね、前も言ったけども、地の塩になりなさいっておっしゃってないんですよ。世の光になりなさいとおっしゃってるんじゃないんです。あなた方は地の塩です、あなた方は世の光ですとおっしゃってる。そしてイザヤ書の49章には主はこうおっしゃってます。私はあなたを国々の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。一人一人にはね、神様のすっごい計画がある、すっごい願いがあるんだということをね、しっかりと心に留めたいなと思います。この世で一人一人が塩また光としての役割を果たしていきたいなと、そのように思わされます。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたはご自分の姿をお示しくださるときに、わざわざ神の在り方を捨てることは考えないで、人間の姿を取り、しかも最も弱い赤ん坊の姿を取ってこの地上においでくださいました。そしてインマヌエルという名前を付けられました。神が私たちと共におられる 私と一緒にいるために人の姿をとっておいでくださったイエス様を思いますとき、私たちもイエス様と同じように周りの方々と一緒にいるということの大切さ、一緒にいることによって愛を確認する、そのことを教えられます。今本当に私たちの心をチリチリバラバラにさせてしまうような便利ないろんなものが出てきていますが、いつでも心をしっかりとイエス様あなたに向けさせてください。そして目の前にいる人にイエス様の目を持って、イエス様の耳を持って、イエス様の心を持って接する私たちにしてください。何かを語る前、何かをする前、一言、もしイエス様だったら、もしイエス様だったらと祈り続ける私たちであらせてくださるようにお願いをいたします。そして地の塩、世の光としての役割を果たさせてください。この豊かな命教会も安住のファミリーチャペルも千人の牧師がいない状態が続いていますが、一人一人が地の塩、世の光としてここから送り出されています。一人一人をキリストの大使としてお持ちくださいますように、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。